はい、南研究室の、建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは、研究室の角くんとそれからカン君ということで、一言ずつ、自己紹介してください。はい、どうぞ。じゃあ角くんからどうぞ。
はい、南研究室大学院2年の、角です。うん、よろしくお願いします。
はい、
はい、研究室4年のカンオリと申します。よろしくお願いします。う
ん、はい。じゃあね、今日はあの日付としてはですね、10月15日っていうことで、まあ、秋もちょうどこう半ばっていうか最中っていうかね、この間あの皆既月食もありましたけども、本当にまあこう中秋じゃないけども、ちょうどこう、まあ、秋の真ん中ぐらいかなね。まあ、暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい季節かもしれないね。うん、本当に日本はその春夏秋冬があるっていうのは素晴らしいことじゃないかなと思いますけども、今日取り上げるのはですね、第2ゲーテアヌム、ゲーテアヌムですね。ゾルフ・シュタイナーっていう、まあ、建築家っていうか非常にこう不思議な思想家が設計をした第2ゲーテアヌムを取り上げたいと思いますね。でこれは1928年に、まあ、ドルナッハ、スイスのですね、ドルナッハっていうところに作られた建築なんですよね。で、まあ、これはシュタイナーが設計してるんですけども、まあ、シュタイナーっていうのは非常にこう不思議な面白いユニークな人で、まあ、ある意味こう宗教家のような人です。ドイツ の, その神秘思想家で、自分の独自 の, その思想っていうものを展開して、まあ、その布教活動を行って、その布教活動 の, その延長として、まあ、非常にこうある種その宗教施設に近いようなものとして作られたのが、このゲーテアヌムなんですね。まあ、ゲーテに馴染んでその付けられたあの名前なんですけども、で、まあ、あのこう様式的にはですね、まあ、いわゆるそのドイツ表現主義のカテゴリーの中に入ってくると、まあ、言えるような建築なんですけども、いわゆるその運動としてのムーブメントとしてのドイツ表現主義、例えばハンス・シャローンとか、それからそのブルンタウとかとはちょっとあの違うんですよね。少し違う、経路が違う。まあ、なぜかというと、このシュタイナーっていうのは、まあ、厳密に言うと建築家とちょっと言えないところがあるし、あの建築を設計してるっていうよりも、むしろもう建築の何かこうどっちかというとこう発注者のこう立場、お世話さんの立場に近い人だったんじゃないかなと思うんですけども、ただ彼の思想を反映した建築としてできられたことは、作られたことは事実なんですよね。じゃあね、あのこのシュタイナー の, そのゲーテアヌムについていろいろ話を聞いていきたいと思いますけども、これは非常にこう長所的な、ある種巨大なその彫刻の塊のようなその建築で、まあ、内部にこうホール空間があって、大きなホールとそれから小さなホールがこうあるわけなんですけども、これはですね、1920年に第一ゲーテアヌムっていうものができたんですが、それがあの何者かによって放火されて、あのたったその2年ぐらいでこう全部なくなっちゃうんですよね。でその後ですね、第二のゲーテアヌムっていうものが再建されて、ただこの第二ゲーテアヌムっていうものが出来上がったのは、もうルシュタイナーがですね死んだ後、死後3年後にですね作られましたから、シュタイナー自身は残念ながら不幸にしてこれを、まあ、完成を見届けることはできなかったんですよね。で、まあ、大きなその巨大な、なんかこう、なんだろうな、怪獣のようなその巨大な生物のようにも見えるし、一見有機的な建築ではあるんですけども、非常にこう関わったあのデザインなので、巨大なこう要塞のようにもこう見えるような、そういうふうな建築にこうなっていますね。じゃあちょっと皆さんの意見を聞いていきたいと思いますけども、これ角くん、これどうですかね、ゲーテアヌム。
はい、一見して大きな彫刻というか石の塊があって、それを掘り込んでいって、なんか内部を作っていったような、まあ、洞窟みたいな、まあ、エントランスホールとかを見上げると、すごい、まあ、彫刻的な建物だなっていう印象は受けました。
うん、そうだね、確かに彫刻的だね。まあ、これ第一ゲーテアヌムっていうのが1920年にできたんですけども、これ第一ゲーテアヌムの方は半円形 の, そのドーム、はい、ドームをメインとした建築だったのに対して、この第二ゲーテアヌムっていうのはもう少しそのなんていうか、こう角張った、あの非常にこう鋭角的な建築になってるんですよね。カン君もちょっとこれ難しいとは思うんですけど、一言コメント言ってみようか。
そうですね、第一の原因があったのが、火事のせいで、
そう火事ね、
なったので、うん、1体目の方が、まあ、その時に、うん、なんか 世界で一番大規模なコンクリートの建築と言われて、うんうん、評価一番高いの建築物、
うん、そうですね、
はい、
でこれあのさっきも話をしたんですけども、まあ、あの1000人以上入るような大きなホールっていうものが作られていて、まあ、しかもその柱の大空間ですから、まあ、この当時を考えるとですね、まあ、非常にこう巨大なあのコンクリートによる建築っていうことで、まあ、よく考えたらそれ自体も技術的にもすごいわけですよね、うん、っていうふうに思いますけどね。で内部空間はですね、その、まあ、非常にこう神秘的な模様のステンドグラスが あってその中に講堂とか図書室とか劇場なんかの機能空間が、まあ、分析されていると、まあ、いうような形になっているわけですね。でこれちょうどさっきね、収録する前にちょっと話をしていて、実はこれ東京のねワタリウムっていう美術館で展覧会をね、シュタイナーの展覧会やっていて、まあ、たまたま角君も僕もそれ見に行ってるんですけども、はい、その展覧会の印象でもじゃあ聞いてみようかな。角君どうでした、そのね展覧会見た時 その印象っていうか。
なんかそのフライヤーが僕見た時は第一ゲーテアヌム の建物とその周りにシュタイナー作った建物が点在してるようなそういうフライヤーがあって、でそれ見た時に建築家のなんか展覧会かなんかかなと思って、まあ、行ってみたら結構哲学的な人だったのかなっていうまず印象があって、でもその思想をもとにっていうか、まあ、ドローイングを描いていたり彼が家具を設計したりみたいな建築家みたいなことやってるなってそういう印象を受けました。
そうだね、まあ、だから自分の思想に即して家具とか、まあ、それ以外のいろんな工芸品的なものとかも含めて全部デザインしていくっていうような形になってると思うんだけど、なんか面白いのはその思想っていうふうに言うんだけども、それが様式に変換されてることなんですよね。つまり建築のデザインの様式っていうかスタイルっていうか、そういうものに変換されてるっていうところが僕は面白いなと思うんですけども、シュタイナーでね、日本で一番有名なのはね教育なんですよね。教育、エデュケーション、シュタイナー教育、シュタイナー教育は実は今でも行われていて、昔ね僕の事務所にシュタイナー教育を受けたっていうね人がオープンデスクで来てましたよ。で今でもいる、だからシュタイナー教育を受けたっていう、非常にこうちょっとね特殊なねユニークなその教育体系を取ってるので、まあそういう人たちは今でもいるんですよね、うん、シュタイナー教育、うん、独自の教育システムをやっています。そうですね、まあだから今でいうところの、まあ、こう宗教家みたいなものにちょっと近いのかなっていうふうにも思うんですけども、うん、まあ、これ現存してますからね、まあ、本当にこれもまだ機会があったら見に行きたいなと思いますけども、まあ、ただ日本でもこういう宗教建築でこういうものって時々ありますよね、うん、ある、うん、まあ、日本も意外と狭いより広いから、地方に行くと本当こんなものがあるんだって思うような巨大な宗教建築ってね結構ありますよ、うん、まあ、東京にもありますけどね、うん、これカン君から見たら例えばさ、これ中国にさ、はい、中国だとこういう建築ってありますか、これ宗教のこういう建築。
あ、でもある、
ある、やっぱ中国
は
ある、
はい、
うん、お寺じゃなくてね。
そうですね、
うん、まあ、だから他の国とかでもこういうものはねあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、いわゆるこうシュタイナー的な建築っていうかゲーテアヌム的な建築、うん、そういう系譜をその探し出すこともできるかもしれないね、うん、まあ、これもねそんなに資料があるわけじゃないので、こう、まあ、プランを見てもちょっと分かりにくいところもあるし、まあ、基本的にこうなんていうかこう入れ子構造になっていて、外部の非常にこう、まあ、昆虫 その甲羅のような、
はい、
甲羅のようなその甲殻のようなその外観に対して内部空間に中にまたこう一つ建築があって、そこが劇場になってるっていうような、まあ、そういうような形に近いその空間構成になってますよね、うん、まあそんな感じでしょうか。ちなみにルドルフ・シュタイナーは1861年に生まれて1925年には亡くなっていますから、世代的には例えばコルジュとかよりも年上ですね、かなりね、うん、だから時代的にはかなりこう早い人っていうか、もう亡くなってからでももう100年近く経つので、まあ、実はかなり昔の人だっていうふうなことが分かりますよね、うん、だからそれを考えると本当に20世紀のこう、ね、初めの頃にねこういう建築を作ったっていうのは、まあ、ある意味非常にこう新しい試みだったことは確かですよね、
うん、
実際にこのシュタイナーが建築論として新しい建築様式への道っていうものを1914年に発表してますから、 ちなみにこの人はもともとゲーテの研究から始まったんですよね。だからゲーテアノムっていうあの名前が建物についてるんですけども、でゲーテ あのその研究で有名になって、それから自分の思想を展開しながらあのいろんなことをやっていて、ところで面白いのはね、人間っていうのは7年ごとにその進化するって言ってるんだよこの人は。結構面白くて、7年ごとに進化して63歳で頂点に達するって言ってるの。それが面白いっていうか、要するに 7×9 で63でしょ、はい、倍数で。でね、14歳、21歳、ね、それから28歳、7年ごとにね、7年周期で。でそれ7年周期ってのはね、ゲーテも確か言ってたんだよね。ゲーテも7年周期ってこと言ってた。だから人間何年周期説っていうのは確かになんかね、僕もいくつか聞いたことがあって、あと8年周期っていうのもあるのね。で、こうシュタイナーは、なんか40歳までは、なんか勉強しないといけないっていうか、なんかそういうようなことを言っていて、40歳以降はその人類の道徳に貢献するものになるみたいなね、そんなことをこう言ってるんだけども、ちょっと考え方としてちょっと面白いんだよこの人ね。そんなことを言っていたりとかね、まあ実際この人64歳で亡くなってるから、まあ63歳で頂点を迎えるっていうのは実際その通りなんだよねっていうようなことがありますけどね。まあその辺は角君どう思います？
第二ゲーテアノムを、まあ、作り、うん、完成する前に亡くなったということなんですけど、うん、それまで結構、まあ、ナチスの時代だったらしくて、
ああそうだね、
なんか暗殺しかし、なんか暗殺されかけて、まあ、燃やされたっていうのもそういうのも関係あると思うんですけど、まあ、その中でこれを建築を作ろうみたいな気持ちが持っていけるのは、うん、もうそれほどなんか思想が強かったってことも関係あるんじゃないかと思いました。
確かにね、まあ、この人自身はあのオーストリア出身の人ですけどね、オーストリア、出身なんですけども、オーストリア帝国ですよね昔のね、はい、まあ、あの現在のクロアチアに当たるんですけども、はい、であのアントロポソフィーっていうふうに言われてるんですね。アントロポソフィー、まあ、これ人知学って訳されてるんですけども、アントロポソフィーって要するにこう新しい思想 その研究家で、であのこの人すごくね、本当に人間的にすごく不思議っていうか面白いのは、自分がこう思想家だからいろんなところでレクチャーをするわけですよ、講義をね。それをその生涯6000回レクチャーしたらしい。すごいよね、6000回。6000回ってだってさ、年間だってさね、年間その20回やったとしてもね、何年かかるのよ。つまり年間200回やったとしても30年かかるよ。
1日2、3回やってそういうことになっちゃう。
すごいよね。年間200回やってても30年かかるんだよ。ものすごい数じゃん。すごいです。まあ、だから建築家もやっぱりこう3000回くらいレクチャーやらないすごいよね。ちょっと普通じゃないよね。まあそんな人なわけですけども、ちょっとね、まあ、これもあの今あのこのドイツ表現主義の建築とかね、それから20世紀の建築をあのこう取りまとめた建築書が今手元にあるんですけども、まあ、あんまりこう資料がないんですよね。ただこれもね、まあ、一つの建築の事例としてね、皆さんもちょっと参考にしてみたらくれたらいいかなというふうに思いますよ。いいでしょうかね、はい。じゃあね、まあ、このデザインレビューに関してはこのぐらいにしておいてですね、まあ、今日もまたちょっとねサブテーマを話をしたいと思うんですけど、今日はまあ秋ということで、芸術の秋ということで、アート芸術というテーマでねちょっとだけ話をしてみたいと思うんですけども、まあ、といってもアートって非常に幅が広いから、まあ自分が行ったことのある展覧会とかね、面白かったと思うような展覧会とか、あの芸術にちなんで何かこう皆さんからね少しコメントをあのもらおうかなと思うんですけども、宇都野君どうでしょうかね、芸術の秋。
はい、そうですね、僕は大学の1年生の頃にしか、南先生の講義なんかで、展覧会、まあ、夏休みだから行っておいでよっていうことで、その時ちょうど坂倉純三展っていうのをやってて、それに初めて展覧会で建築関係で行ったのを覚えてますね。まあ、それからなんか建築になんかのめり込んでいったっていうような記憶が、はい、あります。
なるほど。 坂倉純蔵展ね、はい、うん、まあ、そういうきっかけって大事だよね、建築展を見てね、面白いと思うっていう、まあ、しかも大体展覧会とかだと結構模型が並んでて分かりやすいからね。カン君はどう？
卒業設計の展覧会は、うん、まあ、多分大学1年の時
見たの、
そうそう、君っていうのを聞きましたので、うん、まあ、その時、まあ、4年生の先輩とか別の大学の先輩とか、うん、卒業の展を見て、うん、まあ、その時めっちゃすごいだと思って、うん、まあ、その時、まあ、自分の創設設計は何がやるはずとか、うん、何が、そう、大体その時分かりました。
なるほど、
そうです、勉強になりました、
うん、結構そういうの大事だね、はい、卒業設計の展覧会見るっていうのね、うん、逆に言うと君らもさ、後輩に影響を与えるぐらいのさなんか卒業設計とか修士設計の作品をぜひ作ってくださいね。
はい、
いや僕ね本当にね、あの卒業設計とか修士設計はね、あの大胆なことやってほしいよ、大事なこと、うん、あ、こんなことありえないんじゃないかと思うようなことすらやってほしい、うん、それまあ本当ショック効果じゃないけど、ショック療法じゃないけどね、まあ、世界に対するショック療法を君らが行うって心構えを持ってね、心意気持ってやってほしいよ本当、うん、そう思うよ。なんかこうポレミカルって、英語でポレミカルってね、論争的って言い方なんだけど、本当に人々の論争を巻き起こすぐらいのなんかそういうね、インパクトのあるものをね、大胆なことやってほしい。なんかこう小さくまとまらないっていうか、ぜひそうしてくださいよ。
はい。
ね、うん。いいでしょうかね。まあじゃあね、第二ゲーテアルム、もうこれも非常にこう特殊な建築ですけども、まあ打ち放しコンクリートによるね、さっき韓国も言ってたけども、まあその世界最初のね、最大規模の、作品です。第一ゲーテアルムっていうのは木造だったんだけど、これは第二ゲーテアルムはあの鉄筋コンクリートで作られた非常に彫刻的な建築ですから。まあ、これはこれでね、本当にこう見応えあるなと思うし、なんかいろいろ参考にしてもらったらいいなと思いますよ、ね、いいでしょうかね。非常にこうシンメトリカルな、ある意味その厳格な気配を持った建築ともこう言えると思うんですけどね、うん、分かりました。じゃあ大体そんなところでいいのかな、韓国いい、うん、韓国今日なんか結構さあのかっこいいジャンパー着てるよね。韓国も結構おしゃれだよね、なんかね、いつもね。
デザイナーみたいな。
うん、いや本当。いや韓国もなかなかかっこいいと思うよ。ね。うん、まあ頑張ってる韓国もね、はい、卒業設計で面白いもの出してくださいよ。はい、じゃあそこも他に何か言うことないの？これ終わってしまっていいの？どう？
いや先生から何か。
僕から？そうだね、でも話すと長くなるけどな、いいのかな、これなんかラジオ聞いてる人たちはどうなんでしょう、これ聞いてくれてんのかな、これね。
聞いてますよ。
聞いてくれてる人いるかな。まあちょっとぐらいいるかもしれないね、うん、僕がね、なんか何話したらいいんだろうな、これ秋のね、うん、どうなんだろう、何話したらいいんだろうね、
秋じゃ
あ芸術ね、芸術
なんか、
いや僕ね、僕昔ね、あのね、僕ね、あの東京に来た時にね、僕関西出身だから東京来たばっかりの時によく慣れてなかったんだよ、東京ね、
はい、
よく知らなくって、その時に来たばっかりの頃にね、あのリーフェンシュタールの展覧会見たんだよ、レニー・リーフェンシュタールの、レニー・リーフェンシュタールって君は知ってる？リーフェンシュタールってね、まあ、あの芸術家なんだけど、あのナチスに雇われた、ナチスドイツに雇われた女性の映画監督で、まあ芸術家、その人の展覧会やっていて、要するにまあナチスのためにいろいろやった人なんだけど、でもそれがすごく面白かったね、リフェンシュタール、うん、それはね、建築ともちょっと関連するよ。なぜかというと、そのナチスドイツっていうのは、あのアルベルト・シュペアっていう建築家、お雇い建築家を雇っていて、その人が非常にこうスペクタクルな建築を作ったんだよ。つまりね、非常に国家主義的な、もうあまりにもそのすごいね、まあ、このゲーテアルムともちょっと関連しますけど、人をこう威圧するような、圧倒してね、人間を全部洗脳するような、そういう建築を作ったんだよ。それはあのディアン・スジックっていう人が巨大建築という欲望っていう本の中で書いてるけど、でそれをあの技術的に担ったのがアルベルト・シュペアであり、でそのシュペアの建築を舞台に映画を撮ったのがレニー・リフェンシュタールなんだよね。リフェンシュタール、すごい綺麗な女性の人なんだけど、でその人の展覧会やっていて、だからリフェンシュタールに関してはね、昨日もちょっと調べてみたらいいと思うよ、すごい面白い。ある意味逆説的な意味で、あの建築っていうものをあの作るにはこういうふうな考え方があるんだっていうね、そういう意味で参考になる。アルベルト・シュペア、アルベルト・シュペアの建築、ナチス・ドイツのその建築家です、うん、その人の、建築を背景にして あのレニー・リューヘンシュタールが映画を撮って、それベルリンのね、あの祭典の映画を撮ったんだよ。なぜかというと、その時にベルリンオリンピックが開かれたから、うんうん、それをテーマにして、要するにドイツがいかに素晴らしいかということをね、そのプロパガンダの映画、つまりその宣伝映画、国家的宣伝映画、うん、その走り、うん、でもね、コルビュジェもね、ある意味そういうところがあるんだよね。自分の建築をいかにどうやって PR するかっていうね、うん、それちょっと見てみたらいいと思いますよ、うん、そうだ。あとは僕ね、自分が見た中で、例えばポンピドーセンターにね、パリに昔行ってね、はい、そこであのブランクーシの鳥、空間の鳥、バードインスペースっていうね、空間の鳥っていう作品を見た時は本当感動したし、まあいろいろ感動したんだけど、僕ウィーンで、だからさっきも話したんだけどね、ウィーンであのエゴン・シーレとかさ、クリムトのね絵を見た時もすごく感動したし、まあいろいろ展覧会っていうのは本当にあの行ってよかったなと、見てよかったなと思うこと結構あったよ。でもね、僕自分の個人的な感想としては、いわゆるそのインタラクティブアートみたいなものを見て面白いと思ったことはあんまりないね。うん、なんかこうその観客参加型のね技術というなんかこういろいろ仕掛けがあったりとかっていうのはあんまり僕個人的にはあんまり好きじゃなくって、まあそれよりもそのオーセンティックな古典的な絵とかその彫刻を見た時にすごいなと思ったことっていうのが結構あるね。うん、ジャコメッティの作品とかさ、ね、ジャコメッティとか、あとはそのメルツバウっていう作品を作ったシュビッタース、シュビッタースっていうのはね、コラージュの作品で有名なんだけど、メルツバウっていうね作品を作っていて、まああの人たちの作品すごくいいなと思ったし、なんかあとはだから未来派のねボッチョーニとかね、ああいう作品をこう見るっていうのは結構やっぱいいなと思うよね。まあ、だから君らもね、芸術の秋だからね、いろいろ芸術作品触れてください。
はい。
うん、そんな感じがするな。あとクレーの作品、まあ、クレーの展覧会ね、パール・クレー、パール・クレーの展覧会ね、昔あの文化ワールドで見た時にね、まあ、クレーの展覧会何回か見たけど、やっぱパール・クレーの作品って結構本当にやっぱり惹かれるものがあったね。うん、まあそんなところでしょうかね。まあそうだね、やっぱり人間の心を豊かにするものってやっぱり大事だよね、うん、大事だなと思うわ、うん、なんかシュタイナーのさ、そのね資料を見てたらね、シュタイナーはその治療教育っていうのをやってるんだけど、治すっていうね、人々を治すっていうさ、治療教育ってやってるけど、治療教育、まあ治療教育っていうか、その治療をね、人間を治癒していく、治していくものの最も重要で最たるものの一つはやっぱり芸術だと思うよ。音楽を聴いたり絵を見たりとかね、いろんなものに触れたりとか、芸術ってそういう治癒効果があるなと思うもん。人間をね癒していく、うん、それはやっぱあるなと思うね、うん、まあ、だから君らもね、人を癒すことができるような作品をぜひ作ってください。
はい。
じゃあね、ちょっとまあ話が長くなりましたけども、あの今日はこれぐらいで終了にしたいと思いますね。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。Thank you.